青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介していきます。青木さん、回答よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組に寄せていただいたメッセージをご紹介します。東京都谷山さん、37歳男性よりいただきました。仕事のスケールを大きくするために、ある程度成果が出た仕事は他人に任せて、自分は新たな分野を開拓した方がいいと本に書いてありました。この考えについて青木さんはどう思いますか？
そうですね、ただ一番大事なことは、そのコントロールを増大するとよく私は言うんですけれども、
はい、
その私はですよ、他の人は分からないけれども、自分は自分の得意領域を深掘りをし、横に幅を広げてきたタイプなんですね。だからその中で、その付帯する仕事が出てきた場合、その自分がコントロールできる領域で任せて、そしてその幅をさらに広げる意味で、自分がそういう仕事に着手していくということは良いと思いますけれども、全く未経験の領域だとか、自分が責任の持てない領域に私は行くときには、よっぽどそこにパートナーがいるとか、成功のある条件がある程度整ってなければ、なんか誠実に仕事ができないんじゃないかなって僕は思うので、目先のこう損得とか、したいしたくないっていうことよりも、やっぱり約束を守るとか責任を果たすという視点で、考えられた方が良いのではないかなと、私はそう思いますけどね。
青木さん、私も今アナウンサーであり、こう新規事業部をコントロールする立場からちょっと質問してもいいですか？
はい、どうぞ。
コントロールが効く範囲って人間ある程度限られているじゃないですか。でもビジネスはどんどん大きくして利益を出さないとそのビジネスは終わってしまうっていう時に、自分自身のコントロールできる範囲ってどうやって広げていったらいいんですか？
あのね、これは非常に大事なこと。自分のできることとできないことをまず自分がよく理解するっていうことと、自分にはできなくても他の人にはできる、だから不可能はない、この考え方も持つ必要があるんですよ。例えば具体的な例で言うと、私は47歳の時に、約今から20年前にですね、新卒採用を始めたんですけど、この新卒採用にあたって、大学生の新卒の採用の仕方というのを私が考えたんではなくて、私は早く社会出た人間で大学に行ったこともないので、大学生の就職の気持ちって分かんないですよね。だから4大卒の子を初めてうちが採用した子に、その子に考えさせました。そして大学生の立場から見て、魅力的な職場ってどんな職場なんだろう、魅力的な会社ってどんな会社なんだろう、そういう視点からその採用の 仕組みを考えてみてくれっていうふうに任せました。はい。だからそういう意味ではこの例は私ができなくても他の人にはできる。だから不可能はないという例ですよね。ただこの任せた人間はやっぱり誠実な人間で、会社を裏切る人間ではない。その時はそう思ってちゃんと託したってことですよね。
こう人に何かを託したりとか、人を頼ることって、頼る側もエネルギーがいるというか、
はい、
あ、仕事を増やしてしまうなとか、頼ったら負担になってしまうかなっていう気持ちになって、なかなかこう人に助けを求められなかったり、頼れないっていうこともあるような気がするんですが、
これはね、考え方を変えた方がいいです。というのは、人は出番を待っているんです。出番を待ってるんです。そして逆に頼まれたいんです。力になりたいんです。役に立ちたいんです。自分の自己実現の舞台を探してるんです。
舞台を探して
る。そう、こういう考え方になる方が大きなことができると思うし、私も今社員が222名、まあ、従業員では256名かな現在ですね。で、じゃあ私は経営者として37年間、最初は社員5名、資本金500万でスタートしたんですけれども、今その従業員でいうと250名の人たちがそれぞれの役割の中で頑張ってくれている。でもじゃあ全てその一人一人のことを全部僕が把握してるかっていうと把握してない。じゃあある意味では信頼をして任せてるわけですよね。っていうことはやっぱり任される人は喜びを感じます。任せてあげるっていうことは大事なことなんじゃないかな。責任は自分が最終的には委任責任は取らなければならない、
はい、
でも実行責任は本人に持たせる。
委任責任と実行責任、
はい、
これも今日の私のノートに手帳にメモしておきたいと思います。
はい、頑張ってください。
続いての質問です、うん、埼玉県ヘビーさん41歳男性よりいただきました。青木さんの口から飛び出す名言をメモして聞いています、
はい、
青木さん自身が最近心に響いた名言や格言はありますか？教えてください、
そうね、まあ、最近新一万円札になりました渋沢栄一郎の言葉で、無欲は怠慢のもと、これはちょっと響きましたね。私東証の、議員もやってるんですけれども、東証を作られた渋沢栄一さんは500の会社と非営利組織600の組織を作り、まあ日本赤十字から始まり、あの人は一代で財閥を作るだけの力を持っていながら、自分の財を作ることではなく社会を良くするために生きた方ですよね。で、渋沢栄一郎はまさに無欲は怠慢のもとと言ってるんです。だ、欲がないっていうのはなんかこう美しく感じたり、欲がないことが良いことだと思うんだけど、僕は欲がないことは良くないって言ってるんですよ。わかりますか？
ダジャレではないです
ね。ダジャレなんですね、これは。はい、
ダジャレで、
まあ、今しらけ飛びがだいぶ10パぐらい飛びましたけど、いや、やっぱりね、でも良くない、やっぱりね、今世の中本当に多くの経済的に窮している人もいるんです。私今年ね、青木聡経育財団という財団を作りました。苦学生に、いわゆる育英ですよね、奨学金を返さなくてもいいお金を出す財団を作ったんですけど、今年は47名の応募で10名の人に、この育英のね、奨学金を出しました。このね、47人の人の全部書類見ると、本当にね、貧しさっていうのは大変だなと思います。だからやっぱりこう介護だとかいろんなことがあって、アルバイトもしたいんだけれども、学業も大学にも行きたい、だけどいろんな諸事情の中で 経済的な問題を抱えてて、ぜひ力になってほしいと、そういう学生がいるんですよ。私は来年からは毎年最低1200万個人の、寄付ですよね、しなければならない、しなければならないじゃない、させていただけるかね。でもそれもやっぱりある意味でそういう、なんだろう、自分になりたいと思って頑張ってきました。私も貧しい家庭に育って新聞少年でした。だから欲の塊です。私は欲が洋服を着て歩いてますいや本当に、だ無欲は怠慢のもと、これは僕最近ね心に響いたね、渋沢栄一郎の言葉ですね。
きっとヘビーさんもまたこのラジオを聞きながらメモしてらっしゃるでしょうね。
はい、ありがとうございます。
続いての質問です。千葉県赤文字フリーさん、29歳男性よりいただきました。青木さんに相談したいことはズバリ、
はい、
年上だけど社内では部下になる人の扱い方です。中途採用されてきた男性が私の部下になったのですが、年齢は4つ上、仕事ができる人ですが、お願いをするときなど年上なので気を使います。年齢に関係なく接するべきなのは理解していますが、青木さんいかがですか？
はい、まあこれはね、まずね、ズバリね、年齢も性別も国籍も一切そういうものにこだわるのはやめた方がいい。
という
まずね、偏見です、
はい、偏見、
偏見、はっきり言ってね、年を取ってるからといって仕事ができるとは限らない。
はい、
若くても仕事のできる人いっぱいいます。あと性別も関係ありません、うん、女性であろうとね、男性であろうと全くこれ関係ない。まあ少なくともアチューメントという会社はそういう枠組みは全くありません、
うん、
仕事は実力で見るものです。だから中途採用で自分の部下についたんであれば、まあ一粒でもお米をたくさん食べてる、ね、年齢を言ってる人に対する個人としての敬意は、言葉は大切に、その見下すような部下だからといって偉そうな言葉は使わずに、
はい、
やっぱり人として年長者を大切にするという配慮は必要だけれども、その年齢でね、人を見ない方がいいと思います。
赤文字フリーさんはまずは年齢ということを気にせず、
はい、
人と人として、まあ、交わるべきだ。
そうです。
赤文字フリーさんには答えが出たようです。
はい、
続いての質問です。東京都ニッパーさん、35歳男性よりいただきました。会社から部下とワンオンワンミーティングをするよう命じられました。ワンオンワンは最近の流行りだと思いますが、うん、私はどうも苦手で、正直何を話していいのか分かりません、
うん、
あまり必要性を感じていないというのが正直なところ。青木さんはビジネスにおけるワンオンワンって必要だと思いますか？もしコツなどがあれば教えてください。
うん、これはね、基本だと思いますよ。
ワンオンワンは基本、
うん、基本だと思う。僕は人と接するときは1対1で常にコミュニケーションを取ってきました、うん、やっぱりね、なんだろう、1対複数よりも1対1が基本なんですよ。
でも青木さん、ワンオンワンって1対1の空間だと、その人から、相手から言ったら出てきた言葉が必ずしも正直なものであるかないかってわからないじゃないですか、
うん、
その時に出てきた言葉を信じていろいろなことを進めてみると、いや実はあの時はちょっとこう体裁よく言ってましたとか、うん、いやワンオンワンだと正直なことが話せなかったんですっていう方もいらっしゃると思うんです、うん、私を含めて。
なるほど。それはね、人を見る目がないだけです
、
はい、
もう今ガラス越しにスタッフの方たちも大爆笑してます
いや、あのね、シンプルにね、その言葉と行動を両方見なきゃダメです。そして事実と解釈とは違うので、事実と現実と真実というのは別なんですよ。事実というのは実存の世界ですよね、はい、実際のリアルの、
はい、
現実っていうのは解釈の世界なので、捉え方の世界なので、言葉は その現実を言ってるんですよ。私は例えば認められてないとか、私はこの会社は私には合ってないとか、これ事実じゃないんですよ。本人の現実の言葉なんですよ、
うん、
で真実というのは神の溝を知るっていう世界なんですよ、
はい、
ですから私は人の話を聞くときに現実か真実かその事実かを全部区分します。全部丸々信じるというよりもちゃんと傾聴して聞いてあげますけれども裏付けも取りますし事実に基づいた判断をします。
なるほど。今後多分ニッパーさんがこのワンオンワンミーティングをするときは、
うん、
その事実真実現実を見極めながらこの場に座るべきだと、
うん、まあそういうことで難しいよね。でもその相手の言う言葉をまずは傾聴して真剣に聞いてあげることです。例えば弁護士であろうとお医者さんであろうとカウンセラーであろうと一対一じゃないですか。そうでしょ、
はい、
そしてまずは聞きますよね。傾聴する、
うん、
そして支援する、励ます、信頼する、そして受容する、尊重する、意見の違いについて常に交渉する、この7つのポイントを心に留めながらこの101ミーティングに臨んだら良いと思います。
なかなか受容することにハードルがあるような気がするんですよね。こう傾聴するときは私も聞きたいって思ってるしって私の話になってしまうんですけれども、うん、聞きたいと思ってるし理解したい尊敬もしてるだけど、うん、自分と相手の考え方が違うときに、うん、自分の考えを押し付けることは嫌だしでも相手の考え方も理解しがたい、
うん、
どう折り合いをつけたらいいのかっていうところにいつも頭を抱えてます、
うんまあ、それもシンプルです。あ、マルマンさんはそういう考え方を今持たれてるんですね、わかりました、で終わりです。
シンプルですね。
シンプルなんですよ
複雑に考えすぎなんでしょうか。
そうだから、なんだろう、自分と人とは違う、違いは違いであって間違いではない、そして答えは一つである必要がないんです。大前提は答えは生きてる人の数だけあるんです。わかります？現実って人が五感を通して捉えた世界なので、だからその人の中にある正解と自分の中にある正解は違うかもしれないんですよ。違いを前提にして接していきます。ただ大事なことは求める成果に対してどっちが効果的かっていう質問を投げかけてあげたり、効果的な行動に導いてあげることが私は大切なことだと思いますよ。
導くか、なかなか自分のことにいっぱいいっぱいで、確かに人を導くっていうところまでまだ余裕がないのかもしれません。ニッパーさんの質問コメントでしたけど、
うん、
ニッパーさんすみません、私の人生相談になっちゃいました
、はい、
でも今後こう1対1の職場で、まあ、部下や上司という、まあ、同僚の方と話す時の何かコツ、
うん、
ぜひニッパーさんに教えて差し上げてください。
だから大前提は自分と人とは違うっていうことなんです。違って良いんです。
違っていい。
今後生きる上で自分の脳の外側のものは何一つコントロールできないと。コントロールできるのは自分の思考と行為だけだと。これを深いレベルでどこで理解できるかです。我々は無意識のうちに周りを自分の求めるものに合わせよう合わせようとして行動してるんですよ。自分と人とは違う。だから会社の方針と自分の大切にしているものがもしあって、この会社の方針が原理原則、より顧客の立場に立ってより良いものを自分自身が求めるというところに対して、会社の方針が目先の損得でもしこれをやれあれをやれって言ってきたとします。その時は率直に正直に、私はこの方がお客様のためになると思うんですけどいかがでしょうかと、自分の考えをきっちりと伝える勇気が必要だと思います。その時に相手は、あ、 確かにそうだねって言ったら良い上司だろうし、良い会社ですし、そんなことガチャガチャ言わずに言われたことやればいいんだよって言ったら転職した方がいいです。
転職した方がいい。
もう極端に言うとそれぐらいの自分のやっぱりこうなんだろう、大切にしているものを大切にする生き方を貫くことを僕はお勧めします。これは選択理論的なんですよ。
みんな違ってみんないいっていう今金子みすゞさんの詩を頭に思い浮かべました。
パチパチパチパチパチ。
皆さんたくさんのメッセージありがとうございました、
はい、
青木さんのメッセージ、そして私の悩み相談への青木さんの回答参考になったでしょうか。
青木さとしのトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングの時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しました。皆さんいかがでしたか。さあ青木さん、今回の感想をぜひお願いします。
はい、まあいつもながらなんですけどね、私のようにこう本当にこうなんていうのかな、まあ鉄工所から本当に一行員から叩き上げで上がってきた自分なので、必ずしも私のお伝えしていることが100% まさにこう捉えてる現実は一人一人違うので、どこまでお役に立つことができているのかなっていうのはいつも自問しながら、まあこの放送が終わった後ちょっともう少し表現をこういうふうにした方が良かったのかなとか、過激発言じゃなかったかなとか、まあ反省することも多いんですけれども、まあでも、まあ、今日の時点ではこの自分の今日の成長の中で最善を尽くしてお答えさせていただいた、そんな感じでしょうかね。
私も青木さんから聞いた無欲は怠慢のもとという言葉をもう一度自分に問いかけながら今日一日過ごして、またアナウンサー業そして新規事業に向き合いたいと感じました。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組への感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー郡司京子と、
アチューメントグループ CEO の青木さとしでした。皆様今日も良い一日を。
青木さとしのトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。